ピリピ人への手紙、3章の今日はね、12節からなんですね。かなり期間が空いて、このエビスは今年が始まりでしょうかね、始めでしょうね。かなり期間が空いてしまったんですけども、思い出してください。3章の始まりが最後にという言葉を持ってやっています。パウルにとっては何て言うのかな、一息を置いているようなぐらいのですね、言葉になっています。ただ伝えなければいけない大事なことという意味で話していました。で、その一つの大きな話題が何かというと、パウロにしても他の人にしても誰にしても、過去に持っている栄光というか、過去に持っている自分がやってきたことに対する誇りですね。それについて話しています。で、パウロはイスラエル人にしてとしても、またユダヤ教徒としても非常に優れた経歴を持っていました。でも彼は8節に、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っていますと言ってるんですね。で、このイエス・キリストを知っていることの素晴らしさ、これから出てくる喜びが主にある喜びで、ピリピの手紙全体のテーマです。彼がこのことの喜びを、この主に結ばれていることの喜びを持っていたわけなんですね。ですから、神から評価を受ける、また神から義が与えられる、あなたはよくやったという、その認められることについては、立法の行いによるのではないよということを彼は話していました。9節で、キリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。で、ここで大事なのはね、義が自分の義ではない、そうではなくて神からプレゼントのように与えられる義なんだよ、で、この望みがあると書いてあるところなんです。自分がどれだけのことをやってきたかではなくて、自分が、ここで見てください、キリストの中にあるものと認められています。キリストの中にいるということ自体で、その関係の中で神に認められるということです。簡単に言うと、クリスチャンになるということです。キリストのうちにいるということです。で、神からの評価については、神が後に与えてくださるという望みがあるということなんですね。分かりになったでしょうか。ですね。だから過去の栄光に、過去のやってきたことにより頼まない、その理由、むしろそれが邪魔になるというのは、キリストにある自分が後で神からこの報いを受けるという、ここにあるわけなんです。そしてパウロはその後でキリストの苦しみに預かって、そして復活にあやかりたいと、キリストの十字架と復活を追体験するというか、そのキリストに結ばれているので、それを表していくことに情熱を持っていたわけなんです。で、12節なんですね。で、12節から16節は、一心に走るパウロの姿が書いてあります。走る姿です。これまで成し遂げたこと、達成したことに頼らないで、キリストのうちにあるこの強い願いをオリンピックの競技選手に例えています。パウロは手紙の中でキリスト者の生活をいろんな例えを使って説明しています。農夫であったり、あとは建物であったり、建物を建てていくということであったりですね、いろいろ出てきますけれども、ここはその一つで、一心に走る競技選手です。 私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。捉えられ、まだ完全にされてない、得ていないと彼は言っています。ピリピの教会の人たちにとってパウロは指導者なんですけれども、彼が何か一つの霊的な、修行を経てある基準にまで到達したもののように、見なしていたと思うんですね。わかります、ね、先生であれば、何段か取った空手だったらね、何かを到達している先生というふうに見なすと思うんですけれども、パウロはそうではないよと言ってるんです。でこれが、しばしばクリスチャンの中でも起こる。つまり、この人はキリスト者についての心得を持っている、この基礎はしっかりと踏まえている、で私も目標を立ててそれを成し遂げて、そしてクリスチャンとして到達したいと何かを願っているかもしれませんけれども、パウロはきっぱりとその到達したということを言えないようにさせてるっていうか、自分も得てないんだよって、完全にされてないよ、捉えようとして追求しているんだよってこう言ってるんですね。でこれが、信仰によって生きていく立場であります。もし私たちが何らかの努力や行いによって義を立てることができればですね、学校や習い事のように、できるんですよ。2級にを受かりました、次は1級に挑戦しますと、ある霊的な段階にまで私は来ました。仏教だったらあるかな、ありますね。この段階に達成しました、この段階に来ました。しかし信仰による義によれば、この全てが同じところに立たされるんです。過去に成し遂げたことは積み上げることはできない、ただ神の前では塵アクタだよと、そのたとえ自分が行ったことでさえ、イザヤ書にも私たちの義は何ですか、不潔な着物のようであると、この不潔な着物っていうのはちょっと、本当に汚れたもののことを意味していますけれども、どんなに私たちが達成したと思われることでさえ、神の前では、そのような、取るに足りないものなんですね。でどのようにして見出されるかというと、先ほど話したように、このキリスト、神のこの悔い改めの心を持って主の前にへり下って出ていく、その砕かれた心、へり下った心、神の前にいて神により頼んでいくという、この信仰の姿勢が義とみなされるわけなんです。関係なんですよね。何かなし、何かこう業績なんて関係なんですよね。何かするとしてもそれは神の恵みによってっていうことなんですね。でそれを育んでいくことこそが信仰によって成長することであって、そのキリストにあってもすでに保証されてます、救いは。ここでキリスト、キリストイエスが私を捉えてくださったのですって書いてます。もう捉えられてるんです。もうキリストのものとされてるんです。そして、ですから私たちはただキリストがおられるだけで満足ですという満足を持っているべきであって、キリストにあって完全なものになっているよと、コロサイ書には書いてあります。 だから不足であるかのように神の前に認められるということはしてはいけない。救いを完全に成し遂げたキリストの御業にとどまっていく。しかし、ここからですね、主のその完全な救いの御業が私たちのうちに、また私たちを通して現れることを神は望まれているんですね。しばしば話すのは、信仰を持つことはゴールじゃないんですね。だからイエス様はもう私は信じましたですね。信じました、で、あ、これで天国行きの切符をもらいました、安心安心、まあ、安心なんですけど、神は願われているのは、その救いが本当にどういうものなのか、その素晴らしさ、その実態を表すために、私たちのうちで聖霊を通して働かれてくださること、また私たちを通して他の人々に神様の救いの素晴らしさが広がっていくことなわけなんです。神はご自分の御業の、この救いの御業の当事者に私たちをしようとしているわけなんですね。だから私たちがこの方に心を明け渡して、なおのことを私たちを聖霊によって清めてくださることによって、この神がキリストの似姿へと私たちを変えてくださって、そして救いの御業を成し遂げていかれます。また広げていってくださいます。その他の人にですね、広げていってくださるわけなんです。で、この素晴らしさをキリスト、この伝えていくのに私たちは用いられていくということなんですね。だから完全には完全にされていると同時に、それをこの神は救いの技を広げていく、深めていくっていうかな、このでそれによって私たちは関わりを持っていくんですね。これが追求する、まだ捉えてない、完全にされてない。で、完全にされるっていうのは、その実際に私たちが、この変えられてですね、イエス様来られてから、そして栄光の体に、後で読みますけれども、変えられて、そこで神からの義をいただくことによって完成されるわけですけれども、それまでは走ってるんですよ。で、私はある程度キリスト者として到達したって考えることって危険ですね。危険です。なんかあることをね、成し遂げて、例えば聖書全部読みましたとかね、これこれできました。で、よし、これで私も一人前のちょっとクリスチャンになったかなとか、あとバプテスマ受けましたとかね。で、これ危険なんです。で、競輪選手が、まあ、途中でペダルを回すのをやめてしまったらどうなるでしょうか。まあ、競輪でなくてもね、普通の私たちのね、自転車乗ってる時、まあ、惰性で乗ってることはできるかもしれないんですけども、いつか倒れます。血液があっても回らなかったらどうなるでしょうか。数秒後に、何秒で死ぬんですか、あれ、血液回らなかったら脳に。もう1分持たないですよね。もう瞬く間に死にますよね。血液があるっていうことが大事じゃないんですよ。回ってるっていうのが大事なんですよね。その中には酸素を運んでるわけですから、運び屋ですよね。で、経済もそうだし、日本の経済でよく批判されるのは、みんなタンス貯金してるから金が回らないから、経済っていうのは金回さなきゃいけないわけですよね。ですよね。だ、そういう持ってたら終わりなんですよ。走ってないとダメなんですね。で、ダビデのことを思い出すんですが、彼は王となって、そして周囲の国々と戦って屈服させていき、もう彼の人生は苦しみの人生でした。彼が主に用いられて、サウルに追われて、命からがらですね、逃げててですね、そしてサウルが死んだ後もですね、この内部の対立があってですね、このようやく統一王となって、そして彼は神の家を建てたいと言った時に、この神様が、いや、私はあなたに家を、家を、あなたのダビデの家を作ると言われて、ものすごく大きな約束が与えられ、 ですね、周囲の国々がいろいろ戦ってるんだけども、どんどん屈服していきですね、もうその二度と戦争はすることはないと、どんどん落ち着いてたんですよ。残るはアモン人との戦いで、アモン人もどんどん戦っ、あの大抵彼らの住んでいる、首都であるラバ、かな、ラバかな、確か。それを攻略するだけだったんです。で、その時にダビデは自分が戦いに行かなかったんです。行かなかった。で、夕暮れまでなんか寝てた感じなんですね。で、宮殿で上上がって天井で、天井の方上がってこういろいろやってたら、裸の女の人が裸になって洗ってるわけですよ、自分の身を。で、ここから間違いが起こったんですね。で、このように何か到達したというところで、到達してない時点でそう思っていくということが、まずいんですね。ある人が言いましたっていうか、まあ、私が言ったのかな、忘れちゃったんですけども 前進してないと後退してます。前進してないと、止まってたら止まってんじゃないんです、後退してるんですね。だからやっぱり競技選手、競争している人っていうのを例えばいいですね、止まったらもう失格じゃないですか。ということですね。で、兄弟たちを私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。すでに捕らえられたのではないと、もう一回繰り返してですね、そしてまたこの追求しているという言葉をもっとこう強く具体的に話してますね。まずその前に「一時に励んでいます」というこの「一時」ですね、大事な言葉です。パウルの信仰の姿勢であり、またイエス様ご自身が言われた姿勢、言われたことです。パウルはピリピの一章で21節で、私にとっては生きることはキリストと、思いをこの方に集中させているわけなんです。で、私たちはいろいろと思うことが出てくるんです。一つで、一時ではなくて2つ、3つ、4つ、10ぐらい事柄があってね、物事を進めているつもりなんですけれども、それで心が割れてってしまいます。分かれてってしまいます。双心になって身心になっていくんですね。身心、世心 今で自分で心を わざとつけ自分で言葉作ってるだけです で イエス様が忙しくしていたマリアに、大事なことはそれほど多くないよと、いや一つだけだよと言われました。マルタですね。忙しくしたマルタ。そしてイエス様に目を開けていただいて、そしていただいた盲人がいますよね、元盲人で、みんなが信じられなくて、でも私は確かにその人ですと でも安息日だったので、その宗教の指導者たちのところに連れて行かれて、そして彼は誰だと思うと、罪人だろうと、安息日にこのようなことをさせたのだからって、働いてはいけないというところに抵触すると、違反すると。で、それでイエス様じゃなくて、ごめんなさい、その生まれつきの元盲人は、あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。すごいですね。シンプルですけれども、忘れがちです。てか、このいろんなことを言われたり、あんな、なんだかなんだかああだこうだこうだああだこうだですね。でも、はっきりしてることありますって、この彼はね、そこにとどまったんですよ。私は見えてなかったけど、盲人だったけども、今は見えているってことははっきりしてますからね。で、 今度は先ほどのダビデの話に戻りますと、サウルから逃げている生活を彼は送っていた時にいろんなことがありましたが、ただ一つ考えていたことがあった。詩編の27編の4節に、私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り、あ、これサウルからかな、アブシャムから逃げた時からちょっと忘れましたけども、私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのためにと。これも情熱として、一つのことを思って主の家に住むこと、今逃げてるからエルサレムの主の家に行けてないんですよ。それで絶望しかけているっていう、そういう状況なんです。だから絶望するのは私の魂よと、こう彼は自分に言い聞かせている。一つのことを主に願ったですね。でこのように一時に励んでいると言っていて、何かというと、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進んでいると言ってます。後ろのものを忘れるというのは記憶をなくすということではありません。ここで意味しているのは、実にこの3章の前半部分でパウロは自分が信仰を持つ以前がどういうものであったかの記憶を明確に持っています。喫水のヘブル人であり、律法についてはパリサイ人であり、義については非の打ち所はないと、そのように言っています。これがある意味で人間的なプラスの得になると見える内容ですけれども、彼は負の、過去も持ってました。それは何かというと、第一テモテの1章の13節に、神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。でこれも彼は記憶に持っています。だから記憶を消すことではないんですね。で罪を犯していたっていう負の過去については、彼は罪人の頭ですとまで、その第一テモテの1章の15節で言っているんですね。しかしそれを、このような罪人にこの上もない寛容を示してくださった神がおられる、でその神を紹介していく時に、今後ついていく人たちの手本になるためなんだということで思い出してるんですよ。罪許されたもの、神の憐れみを受けたと、そしてこれからその罪の中にいる人が立ち返って、そして神の憐れみを受けることは、こんな私でも許されたのだから、こんな私でも主に認められたのだから、あなた方はなおさらのことを神に認められますよと、義と認められますよと、でこのように手本になるという文脈の中でね、思い出してるんですね。だからこれからのことをパウロは考えて、過去のことを思い出してはいるけれども、ここでその思いは前に向いた上で過去を見ているっていうことはあり得るんですよ。っていうか、それはないとまずいですね、逆にね。あの今日本のね、歴史についても、この、安倍首相が70年談話、この出しましたけれどね、過去をこのしっかりと見つめながら未来を見ていくって言い方してましたよね。過去を見なければ未来を見ることはできませんですね。この負の遺産であっても同じですね。何もないところからっていうのはできないわけですね。むしろ見るときに、前に神の祝福がある、その恵みを恵みとして見ていくわけなんですね。その過去を振り返るときも。で、だからここを何て言ったらいいかって言ったら、この後ろのものを忘れというのは、過去のことにとらわれないって言ったらいいでしょうか。でこれをしてしまうと、信仰の前進が妨げられます。私は何十年もかけてこれまでやってきたことが、この信仰の一歩を踏めば無意味になるではないかって思うかもしれないんですね。今までの生きてきたことが、この信仰の一歩によって否定されるのではないか。でもその一歩を踏むと、先ほどパウロが言ったように、キリストを知ったことのゆえに損とみなすということが必要になってくる。で、後で神の恵みによって用いられることはあるけれども、 健全でない方向で過去を思い出すのであれば、それはつまずきとなっていきます。でこのことを知っていく必要がある。ヨセフのことを思います。ヨセフは兄に売られました。奴隷としてこの証人に兄が彼を売ったんですね。でこのもう本当にとんでもないことをされたヨセフなんですが、彼はエジプトの中で主と共に歩み、そして主が共におられたので、その周りが祝福されていきました。そしてついにパロに認められて、エジプトの支配者となりました。そして飢饉が起こって、それをしっかりとエジプトの中で備蓄をしていたので、世界中で飢饉が起こったので、今度は人々がエジプトに穀物を買いに来たんです。そこにあのヤコブの家もあって、それで兄たちが買いに来たわけです。そして兄だと分かったヨセフが、少し試したんですね。けれども彼らが変えられていることを知ってですね、そしてヨセフが自分のことを正体を明かしたわけです。その時に彼は、その兄が自分を売ったというのは確かにそうなんだが、神がこのイスラエルの家を救うと、ヤコブの家を救うというこのことを行われようとして、それで私を初めにここに遣わしたのだと、このことを悟ったんですよ。だから前を向いてるんです。前を向いてるんです。ちょうど自動車のバックミラーみたいな感じですね。後ろを振り返るときっていうのは前を向いててバックミラー見るんですよですね。で後ろにとらわれないんですね。でも後ろは見てるんですから、バックミラーで前に行くための後ろなんですね。でこれは良いことについても同じです。さっきのその人間的に見て、そのさっきは今のはこの負についてそうですね、この罪とかそういうことについて。でもパウロのその業績とか、業績っていうのかな、その自分が成し遂げたことありますよね。いろいろなこの職業であるとか、何でしょう、何でもいいですよ。自分の生きてきた哲学であるとかですね、価値観で、こういうのも、これがあったのに、これやってきたのにって、これやったらもうアウトですね、妨げになってきます。だから後ろのものを忘れ、前に向かって進みなんです。そして何に向かっているかというと、目標がキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠なんです。これ何かというと、キリストが戻ってきてくださいます。イエス様が戻ってきてくださって、さっき言った褒美を与えてくださるとき、これが栄冠というふうに言われているわけです。栄冠、そのオリンピックの選手が審査員からこの受け取る、昔はユーカリ の葉っぱだったんですよね、その冠でしたが、だから朽ちる冠ではなくっていうふうにこのパウロはよく言ってますけど、これは もちろんすぐに朽ちるって彼らは分かったわけです。今はね、金メダルとか銀メダルだからなかなか朽ちないですけれども、でその栄冠についてキリストが戻るときにっていうのが、これがこの全体の流れで20節後でまた読みますけれども、私たちの国籍は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますと、ね、天からイエスが救い主イエスはおいでになると。でこの時に私たちが引き上げられて空中に、そして報酬として各人に冠が天において与えられることが、意味されています。でこのピリピの手紙は、ネロの皇帝ネロの前に出ていく前に、ね、書いているわけですね。この軟禁状態の獄中書簡ですけども、けれども、彼はそこでは釈放されます。でまた捕らえられるんですね、パウロは。で捕らえられて、今度はもう本当に殺されるっていう時があって、それが手元の第二の手紙です。でそこの最後のところで彼はこう言いました。4章の7節と8節です。 私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にも授けてくださるのです。わかりますか？義の栄冠です。さっき言った神からの義の賜物があるって言ったでしょう。義の栄冠が与えられて、そして正しい審判者である主が授けてくださるとあります。そして、パウロだけの特別な賞ではなくて、主の現れを慕っているものには誰にでも授けてください。だから彼はここがもう情熱だったんですね。ここをどこを自分が一番にしているか、きちっとした自分の生活を一番にするか、それともキリストが自分のうちに現れることを一番にするか、そしてですね、そしてキリストにまみえるときにこの方から褒美をいただくということを一番にしているかどうかであります。でイエス様は具体的にタラントの例を用いられて、マタイの25章の20節で、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと、しもべなんだよと、君たちはと。そして日頃行っている主に召されたところで、主にこの呼ばれたところで、その救われたところで、主に仕えていくこの一つ一つを主は数えておられて、そして主に任されたこと、言われたことを行っていく中において、そのことに対して神様はご自分のその財産をね、大きくしてくださいます。ちょうど商売やったら儲けられるみたいに投資してね、株とかね、投資してどんどんどんどんこのなんか出てくるように、神は私たちに与えられているものを通してご自分の技を行われるわけですね。でそしてわずかなものに忠実だったから大きなものを任せようと、たくさんのものを任せようと、このよくやった良い忠実なしもべだというこの義を得るんだよと。だから自分の義じゃないんですよ。自分が何をやったかと、こうやったかとか、これだけやったとかっていうんじゃないんですよ。そして15節から16節をお読みします。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでそれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私はすでに達しているところを基準として進むべきです。まあ、ちょっとここで牧会的な配慮をしているって、牧会的な配慮って一体何かって言ったら、そのいろんな人たちがいて、それぞれに合った配慮ですね。で大人で成人であるというのは成熟したということです。成熟している、霊的に成熟している人についてはこのような考え方、思い、心構えでいましょうと言ってるんです。何かって言ったら、上に召してくださる神の栄冠について同じ思いになることができれば、本当成人であるならばそれはできるから、そういう考え方をしましょうと。でキリストになってまだ幼子だとどうなるかって言ったら、すっきりと過去のものを忘れて前に置かれたものに向かって進むことができてないかもしれない。で先ほど話したこととちょっと矛盾するように聞こえるかもしれないんですけども、信仰はやっぱり段階があります。で段階といっても、どれだけキリストにこう近づいたものになったかっていう段階じゃないんですね。いいですか、気をつけてくださいよ。イエス様と結ばれたんです。でなんかこの人すごいな、神様に近いな、私は遠いな、それは福音の前ではありえません。皆が兄弟姉妹なんです。神様なんです。先生と呼ばれてはいけないって聖書に書いてますね。だからナインって、全てが兄弟だと言ってるんです。でそういう段階の話ではなくてね、 この信仰による義の中に立っていく自由がをどれだけ自分がよこう持っているかどうか、その、実際にこれをちゃんとしっかりと持っているかどうかという段階の話です。だから立法の行われる義とかの影響から抜けきれてない段階があるわけなんですね。この弱い人たちって聖書に書いてますけど、まだこの立法のこういう部分がありますとか、まだここの過去のなんか前のことについてまだこだわりがまだありますとかですね、そういうのはあるんですね。だから立場変わってないんですけども、このパウロが言ってるように、この一心にではなくてまだ思い煩いがある。でそういう時に大事なのは、ここでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいますと。まだ私は分かりませんっていうような状況であっても、焦るなと、ね、焦るとまずいよね。だからまたこの競技選手のこと考えてください、ね、遥かになんかもう300メートル1キロ先をもうマラソン選手で走っていってしまってて、自分もそれだけ走んなきゃいけないと思ったらもう心臓バクバクでやっていけないと。ではなくてどうしますか。今到達したところからしっかりと一歩一歩前に足を進めていくわけなんですよ。でその話を今この16節でしてるんですよ。それはそれとして私たちはすでに達しているところを基準として進むべきですと。だから主が示してくださるということを知って、でそれで到達しているところをしっかりとわきまえてください、ね、自分がここまで到達しているからこのことについてはしっかりとやっていこうと。でそして主が語りかけを与えてくださり前に進んでいったら、この分かってくるんですね。で17節からはパウロが非常に懸念しているまた別種の異端の教えについて注意を与えます。このまた別種の別って言ったのは、この3章の初めの時には犬に気をつけろ、悪い働き人に気をつけろ、肉体だけの割礼のものに気をつけなさいっていうユダヤ主義についての、警告だったんですよね。これ警戒しなさいと。つまり肉を誇りとする自分たちのやってることをする、自分たちの持っているもの、立法ですね。このユダヤ人たちがやってきて、これを気をつけなさいって言ったけど、また別のですね、極端があるんですよ。でまずは17節で、兄弟たち私を見習う者になってください、またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいと。自分を手本にしてくださいと言ってます。でこれはパオロが述べ伝えている福音というのはどういうものなのか、生活の在り方を見れば見ることができる、見せる信仰ですね。ヤコブに書いてますね、この信仰、あなたが信じているってなったらその信仰を見せてくださいと、私は行いによって見せますよ。この見せていく信仰というのがとっても大事なんですね。この育てていくときに、特に新しく信じた人たちが、この今この聞いている福音、この神の言葉、神のご計画というのは一体どういうものかというのは、その中に人が生きていくのを見ることによって、こうやればいいんだなというのが分かってくるわけですよ。ですね。ある神学者が、古谷っていう人だったかな、忘れましたけれども、このアメリカにね勉強に行くときに先輩の人から言われたそうですね。博士号をね取るために留学行ったんですけれども、そういうのねあんまり重要じゃないよって言われた。クリスチャンホーム見てきなさいって言われたので、でアメリカ行ったことあるので言ってる意味よくわかるんです。その信仰の継承っていうか、家族からね信仰が継承されていくんですけれども、その生活の中に土台があるんですよ。教育として、教育といってもこの学校ではなくて、その生活の中できちんと主にある教育をね、しつけをこのしている姿を私も見ました。 で、このことをね、言っています。その生活の中でどう生きていけばいいのかと。で、18節で、というのは私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。涙を持って話してるっていうんですね。主にあって喜んでるパウロが。なんでかって言ったら、救われたにもかかわらず欲望に従って生きていることを OK としていく教えをしている人たちがいたということなんです。ユダヤ主義というのは、イエス様を信じるだけではなくて、割礼を受けなさい、律法を守っていきなさい、それによって救われるんですよ、神の国の中に入れるんですよ、というユダヤ主義があり、で、もう一方は、神の律法は度外視してよい、律法は無効にされたのだからという無律法主義があったわけなんです。だから律法主義の反対ですね。無律法主義です。で、パウロはしばしばこのことを述べ伝えているというそしりを受けていたんですけども、何度も何度も断じてそうではないと否定していきました。覚えてますか？ローマの6章で罪に対しては生きてますか？死んだものなんだよね。罪を犯していいよりも罪から救われるために、罪の生活をやめて離れていくために、神がキリストを十字架に引き渡したんですよ。罪に対しては、あと肉や情欲は十字架とともにつけられてしまった。だから律法を破棄されたものではなくて、成就したものなんです、キリストの死によって。で、律法の要求が私たちのうちに、御霊に従う私たちのうちに成就されていく、実現していくっていうのが目的であり、あとは愛の律法があります。愛の律法って何かって言ったら、ローマの13章の10節に書いてますけれども、このイエス様ご自身が言われたことですね。全ての律法はこれにかかっていると言って、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛しなさいと、そして隣人を自分自身のように愛しなさいと。これは、最初の方が申命記にあって、次の方がレビ記にあるんですけれども、これなんだよと。これをやってれば他の律法というのも、殺してはならない、盗んではならないということもね、結局自分自身のように他者を愛せれば当然やらないことなんですよね。という律法に縛られています。にもかかわらず、この逆のことを教えているわけなんですね。だから十字架の敵だと言っています。神の恵みがあるから大丈夫だよっていうのは、十字架につけられたイエス様のこのやったこと、なされたことを無意味なものにしてしまうと。救いというのは行いによっては与えられません。しかし行いのために与えられています。意味わかりますか？行いによって救いは得られません。しかし行い、良い行いのために救いが与えられています。何やってもいいなって、これ救いの目的を逸しているわけなんです。で、清潔という無用を結ぶ。だから彼らは神の名を使っているけども、彼らの神は欲望、これ腹っていうのが直訳ですね。だから自分の欲、まあ欲望だね。だからこの意訳してるんですけども、この新改訳は。そして、彼の栄光は恥だよと、ね。だから神様から栄光をいただくと言っても、いやいや、神から、神の前に出て恥を受けるということであります。で、彼らの思いは地上のことだけって書いてます。で、これ地上っていうのは、もっとね、パウロが考えている内容が、コロサイ書の3章の5節にあるんですけれども、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですという、こういう欲望ですね。これが地上のことだということで、で、私たちはこの欲望を持ってます。悩みます。で、悩むことってとっても健全な信仰の表れです。だから どんなにそういうものが出てきても、聖霊に従って祈り、御言葉にしがみついていくという、 で、失敗したならば悔い改め、それをやめていくように努力していく。で、その中で主は清めてくださっていきますですね。そして20節、けれども私たちの国籍は天にあります、そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと。彼の考えというのは地上のことだけですと言って、けれどもと、しかし私たちの国籍が天にあると。地上と天の対比ですね。で、国籍という言葉が使われていますが、覚えてますか？一章の学びの時にですね、説明させていただきましたが、ピリピの町というのはローマの植民都市です。植民都市というのは何かというと、そこで生まれた人は生まれながらのローマ市民になるという特権、モデル都市みたいな感じですね。ローマがローマなんだということを示すような、ですから、そこでその特権が与えられていると同時に、ピリピにいる人たちは、自分たちがこのポリスっていうんですけどね、昔ね、都市のこと、このギリシャ語で、そこに全て自分の持っているものを捧げていく、忠誠を誓っていくという考えがありまして、パウロもピリピで説教をした時に迫害を受けましたけれども、それは何かといったら、このローマ人である私たちが採用も実行もしてはいけない風習を宣伝していると、こういう告発だったんですね。で、そこでピリピの一章で御国の民の生活をしてくださいと、意訳になってんですよね。一章の27節でキリストの福音にふさわしい生活をしなさいって訳されてますけども、実は、御国の民の生活をしてくださいと、これ別訳で下に書いてありますね、新改訳ですと。だ、ピリピの人たちがそれだけローマに所属意識があって、仲間意識があったように、キリスト者は御国の市民であって、そこに献身しており、仲間であり、自らキリストのゆえに捨てて自分を、互いにつながっているんだということを教えているということなんですね。こういう概念です。で、私たちはね、仕事であるとか家族であるとか、まあ、そういうところに、そういう、それとちょっと近いかな、こう国籍っていうとね、日本の場合ね、当たり前だから、与えられてるのが、アメリカ行くとね、ちょっと実感があるんですよ。なんでかって言ったら、市民権得るために努力するから、彼らは移民の国でね、そんな簡単に取れるもんじゃない。でも、もっともっと特権ですよ。ローマにおいてはローマ市民っていうのはもう、そんな簡単に与えるもんじゃ全然ないです。ですから、ここで言ってる天に国籍があるというのも、私たちが天に属していて天の仲間なんだよということが、個人的にもそうだし、教会としてもそうですし、世界的にも諸教会がありますが、一つなんだよという意識が必要になるわけなんです。ですか？そして主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいると書いてましたが、で、この出来事を教会側から書いているのが第一テサロニケの4章の16節と17節ですね。葬式の時に、まあ、読むといい箇所ですね。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から昇ってこられます。下ってこられるんだ、昇ってこられるんだね。天から、天の上に天ないからね。天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。基本的にイエス様戻ってこられるというのが彼らの信仰であり、私たちの信仰であるべきなんですね。そしてテサロニケの人たちは、でももう死んでしまった人たちがいるけどどうなるのかっていう悩みがあったんです。 じゃあこのイエス様が戻って来られることを見失ってしまったのかと。けれどもそうではないよと。もうすでに死んでしまった人はよみがえるんだよと。まず人その彼らがよみがえって、そして生きている残っている私たちが共に変えられていくと。で、第一コリントには一瞬のうちにこれが変貌するという言葉が使われていて、朽ちるものから朽ちないものに変えられるよと教えられているんですね。で、ここでも同じように変えられることが書いてあって、万物をご自身に従わせることのできる御力によって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるって言ってるんです。イエス様が来られる、神の国が建てられるというのは万物が変えられるということなんです。被造物を元の意図に変えて回復するということなんです。で、細かく見ますと、これ細かい話ですけども、細かく見ると神の国が地上に建てられるという、その千年間の王国、キリストの御国がある、千年王国とよく言われますけれども、そして万物がこの全部崩されて、そして最後の審判があって、全く新しいものによって新しい天と新しい地ができるという、この万物を変える、全てを自分に従わせることのできる道からをイエス様は持っておられるんですが、ローマの8章の途中から見るとね、神の子の現れを被造物は待っていて埋めいているって書いてあるんですね。で、この神の子の現れって何かというと、今ここに書いてあることなんですよ。この神の子とされた者たち、神様の子供になった、神様のに神に似た、神の子になった、キリストになって、で、その者たちが事実本当に神の子であるっていう栄光の姿を持った、元のあのアダムと似たような、罪を犯す前のアダムと似たようなね、神の形に作られて、そして地上を任されて支配していくようなキリストになって、今度の、そしてそのように、なっていく私たちが現れた時に、神の子が現れた時に、被造物もその、このうめきから解放されるって書いてある。つまり今のこの世界がアダムの罪を犯す前の時と同じようになると。そして新天新地はもっとすごくなりますけども、もっと変えられちゃいますけども、でそこに蛇がいたんですよ、エデンの園には。それもいなくなると。彼はどこ行ってます、その時は。新天新地では、彼っていうのは悪魔は火の池なんですよ、ね、火の池に投げ込まれてますからですね。で、そのことの前に、このごめんなさい、その力を持って私たちの体を変えてくださるって言ってるんですね。栄光の姿に。栄光というのは何かと言ったら、キリストの栄光であって、神の栄光であって変えられると。で、今はそうじゃないんですね。アダムからの受け継いだ DNA を持ってます、体の中に。だからこの前のなりますの学びのところで、体に法則、律法があるってありましたよね。で、罪の律法が働いてるんですよ、体の中に。そのうめきの中にあります。で、ガラテヤ書にも、霊で願っていることが肉があるために行いたいと思っていることは行えないということが書いてあります。で、このうめきを私たちは持っているんですが、第一ヨハネの3章の2節と3節をちょっとお読みしますね。そのうめきから解き放たれる時があるんです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、これが戻ってくることですね。私たちは、はい、見てください、キリストに似たものになることが分かっています。これが栄光の姿に変えられることです。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。これは今の状況です。だからキリストが現れること、この望みを持っていれば、さっきはパウロは神から義が与えられる望みを持っているって言ったでしょ。そしてまたは神からの栄冠が与えられるってなったでしょ。で、この望みを持つ者はキリストが清くあられるように自分を清くすると。だから 私たちが地上のものを思わず天のものを思う。地上のものを思っているときに、先ほどの、腹を自分の神とし、そして、栄光というのは実は恥に終わってしまうという、そこから免れることができるんだよということなんですね。どうでしょう。ですね。もう一度信仰を働かせて、そして今していることを点検し、神様の愛に満たされてですね、そして慰めて癒しを受け、でその中で主にある喜びの中でこれらのものから離れていくとですね。主は愛してくださってます。見捨てておられません。ですからその主に主に慕ってですね、主を慕って、そして離れていきましょう。お願いします。天のお父様、ありがとうございました。このようにしてパウロの手本を読むことができ、感謝いたします。主よ、私たちの生活でいろんなことが起こってますけれども、その中で決してその思い煩いの中で埋もれてしまうことなく、この聖人のものはこのような考え方をしなさいと言ったように、パウロが言ったように、一心に見つめてこの基準に従って生きることができるよう、どうか助けてください。お願いします。主よ、残り1週間も残り数日もあなたの守りの中でやっていくことができますように。そして日曜日にイザヤ書の学びですけれども、神様どうかこの慰めよ慰めよというあなたの言葉から始まる慰めの中で、あなたからの力を、生気を、そうです、本当にエネルギー、その生きていく力を、あなたを待ち望む新しい力を得ることができますようお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈り下げいたします。アーメン。